今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。元国土交通省事務次官の安富正文先生、そして発光自動車工業株式会社代表取締役池田新八先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。実はこの前の話が面白かったんですけど、ね、
そうなんですよ、収録前の、
はい、ただこの収録前のこの今話してた話は、ええ、ちょっとラジオで流せないんで。
そうですね、オフレコですね、はいはい、
で特にあのこのラジオの一番の、
はい、
あのレギュラー、
はい、
金高長官の話が、これなんで金高長官の話が一番面白いんですか。
先生が面白くするんですよ。
長官聞いておられますでしょ、このラジオ。
100% 聞いておられます
いや、この前の話は聞こえてへんから
。そうですね、また何言ってたんや。
ちょっとほとんどこのラジオではあれですけど、ラジオ始まる前ってなぜいつも金高長官褒めてるんでしょう。
いや、ほんまそうですね、
ほんまそうですね。そう、まあ一番頼りになりますよ、
うんうん、
で、あのニコニコスタンスで、ほんまに私は本当に思いますね。ちょっとここに来られる安富先生もそうですけど、
はい、
もう本当に偉い人と思われんぐらいにこやかですね。
そうですね。
あ、先生なんでそうにこやかなんですか、最初から。
なんでだろう。あんまりね、僕って怒ったことないんです。
あ、そうでしょうね。
なんていうのかな、まあ、よっぽどのことがないと怒らないですね。もうだから仕事の面でも僕の下にいたら楽ですよ。
理想の上司。
いや一番怖いよ。言われへんかったら怖いもん。
人事で何するかわからない。いやそれは冗談ですけど。
それと金高長官も人望はすごい。
そうですね。
ちょっと、
う
ん、その金高長官と私と2人あることがあって、
はい、
あの先生とこうお伺いしたんですよ、2人で。
あ、そうです、
うん、その帰りにね、長官がね、ほんまにすごい、安富先生。
そうです。
そらにこやかやもん。その一番にこやかな金高長官がすごいな言うぐらいから、
はい、
安富先生めちゃくちゃにこやか。
めちゃくちゃ、そう、にこやかな部分をすごいとおっしゃったんじゃないんじゃないですか。
どういう意図があった
の。多分違うポイントですごいとおっしゃったんですけど。
やっぱり役人でトップを極めたら相手が見えるやん、
はい、あー、なるほど。
そら、このラジオに来る鈴木先生にしたってみんな、はい、そこ天国やね、みんな
天国。
そうけど今まだ安富先生も鈴木先生も、
はい、
天国じゃないね、
地獄。
だから天国組いうのは今、
ええ、
橋村先生やろ、東大の、
はい、そうです。
ちょっと家計もさえんでしょ、
ええ、
もう一人は農水の小林先生、
そうです、うん、
この3人しか生まないね、
ええ、
うん、我々はなんか地獄組やん。安富先生も地獄組やん、
ええ、
ほんで反対に農水の小林先生なんで俺天国組やねんなんかラジオでの雰囲気そんな感じせんへん。
そうですね、うん、分かります。橋村先生筆頭に天国組分かります。
そうでしょ。でどない考えても新藤さん地獄組やん。これ池田さんの評価難しいね。
あ、
池田さんは、そうやん、真面目やし、逆に、どっちに行きたい。
どういう意味で言ってるかわかんないから
。いやいや、我々はね、金高長官もね、赤バラの人間ほとんど友達みんな地獄や。天国行っても寂しいよ。
うん、そうですね。
車屋さんはやっぱりどう、お客さんみんな地獄組天国組
両方いらっしゃる。
あの両方いらっしゃいます、
はい、おそらくこれ聞いたら客減ると思う俺は天国が思ってるのに、
ね、何だって、
ね、俺のことを地獄が思ったの
お客様は皆様神様です
そうです、ね、
ほんまや、ね、
その通りです、
ね、
天国でも地獄でもない
です神様
です、ね、今日池さんと先生とねラジオ一緒にね、
はい、
というのは池谷さんはホテルしてはるやん、
う
ん、
そうですね、
というのはホテルは観光庁でしょ、
観光庁
で、はい、観光庁を作った時の事務次官は、うん、安富先生、
はい、通じました、
うん、でもう一つあるのは車は国交省、
うん、あそうですね、
うんうんうん、それから国交省つながりないって言うてんね、
うん、
逆にね、
そうですね、
車屋さんのディーラーさんって案外ないね、
あ
ーメーカーはねありますけれども、
うんうん、
それ言ってなんか私がね逆に言ったら池田さんの立場やったら、
はい、
安富先生が今地獄組やねんか、うん、ほな僕地獄組ですって言
われたそこに話戻
ってこともします
そうそう、あの提灯ぶら下げて道案内する、はいはい、
だけど池田さんの自動車の関係っていうのは本当は国交省じゃないよね、ディーラーは違うでしょ、だからメーカーは通産省でした、
ね、
うん、確かに
そうですね、うちは自動車局といっても運送業だし、かつ現場、ね、唯一あれするのは型式承認とかいう、そっちの方の安全基準の方ですね、
あと整備業ですね、
監督官庁じゃありませんから、ね、うん、
それでも車関係はやっぱり国交省とつながってんことにはやっぱり何があるかね分かりませんので、
そうですね、
ましてホテルしはったらますますやっぱりね、これからの商売ってね役所に関わることでねかえって増える、
うん、
だから許認可とかいろんな問題があってね、
はい、
だから近畿運輸の方のね局長にしたって近畿運輸関係とねやっぱりどっか出入りしとかね、うん、何かの時にやっぱりね、
うん、
もう省庁言うともね俺とこここやとかもう関係ないんですよ、
うん、
で車やから販売の部分やから、はい、ほんならこんなやったら変ですけれども通産省系だけで経産省系でかっていうと違う、
うん、
やっぱ運輸関係って道路も含めてやっぱり国交省やから、
うんうん、
それともう一つはね車やから警察なん
です、そうそうそう、
これは大事、
なるほど、
例えば自動運転一つにしても、
はい、
まず国交省、
うん、
まあ道路も含めてね、うん、道路それから車自体だとメーカー、
うん、
それから警察の規制、
うん、
この全部絡んで自動運転をやらなきゃいけなくなるから、まあ、3省庁4省庁が全部集まって何らかの規則を作っていく制度的な設計をしていくということが必要になるから、うん、一つの省庁で収まらなくなりますよね、うん、いろんなことがね、
特にねネット社会ってね、うん、かえってね役所の力ってね増す、
あ、うん、なるほど、うん、
だからその辺がね、
うん、
世間の人ってまた逆に見てんね、
うん、
それもう明確ね、その前も言いました ESG 対策ってね、うん、要は SG の部分で SG の関係で環境とかいろんな問題が出てきた時に、
はい、
結局あなたの企業はどれだけ社会貢献してますかっていう環境も含めて、うんうん、このジャッジが融資まで影響してくるわけでしょ、
うん、
フランスに本部がありますけれどもね、うん、そうしたらそうなった時に、うん、あなたはどれだけ社会貢献してますかっていうジャッジの部分で役所ってものすごい影響力持ってくる、
うん、
環境省とこういうふうなつながりしてますよとかね、
はい、
国交省とこういう形でまあ排ガス規制とかいろんな部分とか労働の使用の部分も含めて私とこは会社としてこうしてますよ、
はい、
これみんな観光も含めていろんなもんが全部リンクしてくるんです、
うん、
それ環境の問題っていうのはねやっぱりそれだけ企業にとってこれから役所とどういうお付き合いするかっていうのはね、
うん、
だから ただ銀行があんたとこどうしてますか言われたと、いやうちは国交省とこういう取り組みしてますよ、はい、まあ、これ社会貢献でしょ、
はい、
役所自体と組むいうことが社会貢献の一つの、まあ、融資先から見たらジャッジの一つのポイントですよ。
それは池田社長顧問になっていただかないといけませんね。
ですね。
ただね、あのおそらくね、
はい、
あのなる可能性よりね、
はい、
もっと問題はね、
A、
もうはっきり言うけれども池田さんの、
はい、
まあ、男前かどうかやね。
男前じゃないですか。ねえ。
いや気づけ、
はい、
先生もさやけどね、
え、
役人でトップになられる人って、ね、はい、上品な顔してる思え。
そうですね、皆さんもニコニコされてて、うん、
上品でしょ。なんでか知ってる？
なんでかわからないです。
やっぱ環境的に上品に育ってるから、
ね、なんかギスギスしてるようにも思うんですけどね、役所の
中って。僕の顔見て言わない
よ。バレました。
車屋さんとしてホテルの経営者として、うん、でやっぱりそういうね関連のある安富先生と同じラジオで話してるのが、うん、
はい、
お若い池田さんにはものすごくモチベーション的にええと思うよ、うん、
そうですね、
うん、
こんな機会はないですね、
うん、絶対ない、うん、
ないです、
うん、はい、そらこんな部分をね普通にこうやって折れる池田さんへのも幸せやね。
うん、
やっぱりボンボンやから。
そうですね。
逆に、うん、ウイスキー好きやもんな。
ボンボン。
さすが。
うまい。
なるほど。
ちょっと今あの反対振ってみたけど、ちゃんとボンボンって言えるのは、
すごいですね。
ね、
すごい。
すごい。誰もひらめかなかったと思います。そうそう、
一瞬本当にウイスキーが好きだった。
いや、ふってどういうかな。やっぱり関西人、
ね、
これ東京の人は無理や。
無理だね。
無理ですよ、やっぱりね。
そうですね、
ウイスキー好きやったらボンボンっていう。逆にこれはやっぱり池田さんは商売も成功するわ、
うん、ね、本当に、うん、
あのね、あのあれやわ、会社潰れたら吉本に行ったよね。
え、
いいマネージャーになる。
マネージャーですか。
逆に言ったら
本当ですね、う
ん、ただ池田さん聞きたいけどね、
はい、
電気自動車主流になった時に、うん、あのガソリン車を中心に売ってるあの今の車のディーラーさんっていうのは戦略的にどう変えていくの今。
いろいろと変わる環境が非常に多いと思うんですよね。インフラ、あと価格も今大きく変わってますし、もちろんお客様の趣向も全く違う方に行きますので、その中でソフトチェンジっていうんですかね、こう上手に混ぜていきながらお客様のこう趣向性を変えるのか、もしくはマーケットを変えていくのかっていうところを徐々に徐々に変えていくという形で、多分 ほとんどのディーラーさんは様子を見ながら、
うん、
挑戦しながらっていう風になってます。ガソリンエンジン 100% ガソリンエンジンを販売できる期間は、
うん、
ヨーロッパ車はもう今年いっぱい、
うん、
長くても来年ってどんどんどんどん迫ってきてますので、ハイブリッドと電気っていう風には移行していってるので、もう今みんなすごく焦りながら、うん、緊張しながら日々過ごしてるところですね。
ただ日本がね、僕はやっぱり不景気になってくるのはもうお約束ごとになってしまってるんで、果たしてね、電気自動車の価格帯と今のガソリンの価格帯と、我々はなんで電気自動車高いのって思うんですよ。というのは構造的に電気の方が簡単なので、
はい、
電気の方が安くて当たり前やと思うんですけれども、やっぱり消費バランスがまだ電気に日本は落ち着いてないんで、そうなった時にガソリンとチェンジ、電気とチェンジする時に どうなんですか、価格帯は電気の方が圧倒的には高いですよね、
はい、
用途が電気になってくる社会において価格帯が、そうしたら用途が電気やからって高い電気を今の日本人が不景気になってくる国民が、うん、どうなんですか、おいそれと変えるんですかね。
非常にハードル高いと思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、だけど EV にもうある程度将来は EV 化が本当に広がっていくと思うんだけど、うん、今の電池じゃダメですよね。
ダメですね。
やっぱりで今の電池自体が高いから EV が高いという状態がありますし、うん、だから今の電池だとやっぱり寒いところとか暑いところに行ったらなかなか用が足さないというそういうまだ問題がある。それから充電、
うん、
充電にこんなに15分も20分もかかっても満タンにならない、
うん
う
ん
う
ん、
こういう不便さを抱えたバッテリーという状態の中で EV を広めようとしてもなかなか無理だと思います。だからそのためには電池の改革というか、そのまあまさにトヨタなんかが開発している全固体電池で今のガソリンの充電時間とそう大差ないような電池が、かつ安全でね、今のあのリチウムはあの発火して燃えたりするから、そういう電池じゃなくて安全でかつ、短時間で充電できるバッテリーができると、うん、でまあ大体満タンすると1000キロ走ると、
うん、
こういう状態になったら EV が大きく出ていく、うん、でその前提としてはもちろんそのバッテリーがある程度安くなる、そういうことがない限り僕はどっちかというとやっぱりある程度の期間はガソリン、ハイブリッド、それと EV で、 EV は例えば都市内のいろんなちょこちょこ動くやつで夜間充電できる、まあ何時間もかけて充電できるやつだったら自分の家か会社で充電すればいいから、ニッチな部分としては EV が今でも活躍できる部分はあるけど、全体を全部 EV にするにはさっき言ったバッテリーの問題とか、まあ充電ステーションの問題もあって、うん、なかなか難しいだろうなと思いますね、
うん、長距離乗るねトラックや何やかんや持っていこうとするとそれは無理ですよね今
ねえ、ただせやとそのそれがあるにもかかわらずヨーロッパは、
うん、だからヨーロッパは環境対策を やろうということで補助金も出して、
うん、
それでまあなんとか EV 化を図ろうとするんですけども、ね、だからそれはそれでそれなりにEV 化広がると思います。ただこの戦略もどういう形 であの完全な環境対策だけかって言ったら結局とあの日本車もとどうやったら勝てるかとか、
うん、
いうことも含めて、うんまあ、戦略的にやってきたんだと思うんですが、今となってそれをやってみたら中国車がだんだん入ってくるという、うん、こういう状態になって
気づいたら
ちょっと、ま、若干まずいなってな感じになってんじゃないかと思いますよ ね。
ただ日本の運輸行政も含めて中国の安いのが入り込んできたら、果たしてトヨタといえども対抗できるかなんですよね、
う
ん、
だから今のあれで、まあ、今言ったように長期的にはまだあれだと思うから最終的に EV がなった時に中国がもっと安いあれで攻めてこられたら、なかなか大変だと思います、
ね、で日本のトヨタが水素とかやってやっても、これもまた世界そ
う
そうの流れがないのに、
うん、
日本だけ孤立してしまえへんかなって、
まあね、ガラポガタゴス的なあれになりかねないですからね。
だからそれをねものすごい心配するんですよ、
それおっしゃる通り。
反対にねアメリカといえどもテスラも含めて、はい、電気の強み持ってます、
うん、
日本どこも持ってないですよ、
うん、
本当やったらもう日本はトヨタなんかEV もトップ走っていただきたいのに、
う
ん
そうですね、
もうどんどんどんどん遅れて、うん、そら伊賀さんその辺どう見てあります、うん、これ車屋さんとしては
車屋さんとしてはやっぱり完成車を販売するので、
うん、
そのメーカーの皆さんのこう戦いとはもう一段時間は後ろなんですよね。だからまだ落ち着いて見てられます。
なるほどなるほど、
はい、
まあそれはどっちかはっきりしてからですもんね。
そうですね、
確かに、ね、
まあ、どっちにしろいい車作ってくれってことだよね、
はい、そうです、
利用者にとって
そうです
ものすごく安全で安心できて、はい、かつ快適な、ね、
売れる、ほんで売りやすい車、そうそうそう、
利益率の高いやつ、
利益率
高いね、本
当にそう、これね、
はい、
ホテル競争にも参入して行かはるわけ、
うん、そうですね、
これからの日本っていうのはね、本当にね、うん、何においても大変舵取りが、
うん、でもね、ホテルの方はインバウンドも増えてきてますから、いいんじゃないんですか。
そうですね、環境としてマーケットとしてはインバウンド増えてきてますけど、うん、私たちができることは自動車もそうですけど、もう限られたニッチな主構成のところにギューッと絞ってますので、規模とか大きさとかっていうよりは、本当にこうニーズのあるところにグーッと絞り込んで、こぼしちゃう方たちも多いかもしれないですが、そこに絞ってますので、そこまで大きな不安なく進ませていただけるんじゃないかなとは思ってます。
それ昔我々が旅行を言うて大前にいる時に、はい、バブル前なんか特にアウトでしたもん。当時インを望んだけでも何でもない、
うん、
結局社会経済が悪くなった途端にインバウンドインバウンドってインインって言い出しただけで、すると逆に考えたらインバウンドに期待するいうことは、
はい、
それもっと基礎になるね、技術的なものを捨てていってるわけでしょ、
うん、
本当やったらもっと、ほんで今やっと5000億の補助金出して、
うん、
結局まあこんな言い方したら変ですけれども、その半導体の問題でもですね、
うん、
技術伝承のために5000億追加融資するわけでしょ、
うん、
理由は簡単で、いや昔作ってた半導体を知識として持ってる人がもう今なくなりつつあると、
うん、
その人らを引き止めて、その人らの持ってるノウハウを次世代につないでいけんことには半導体は作れないと、
うんうん、
そのための5000億ですよって言われても、ちょっと待ってよ、それやったらなんで今頃5000億出すよりもっと前からそれを育てて残せへんかってっていう問題を次週話しましょう。
あ、次週なんですね。あらば、なんかいいところで終わりました。はい、ではあの皆様、次週をお楽しみになさっていただければと思います。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正文と
池田新八でした。